アドベントと言いますと4週間、クリスマスを待ち望むことは大変長いんです。で、まあ、いろんなクリスマスに関する、テーマもありますけれども、すいません、このメッセージを来週しようかと思って変更してもいいですか？今日は月報に書かれました捧げるクリスマスということを、共に、見ていきたいと願っております。クリスマス、それは神の御子がご自分を捧げてくださった記念日です。天の位を捨てて私たちを救うために神の在り方を捨てて人となって私たちのところに来てくださいました。そして私たちが仕えるべきお方なのにご自身がしもべとなって私たちに仕えてくださるばかりかご自分の命さえも支えてくださいました。私たちの罪のあがないのためです。こうしてキリストは十字架で死なれ約束の通りに三日目に復活されました。復活されたから今度はあなた方は私に使いなさいと私たちに命じるのではなく栄光のうちに入れられたご自身の命を私たちに捧げてくださいました。栄光のご自身の体を私たちに与えるためにまず私たちのうちに住んで私たちと共に生きるように罪を負って勝利されました命を私たちに捧げてくださいました。そして御国が完成するときキリストがあなた方を愛したように夫たちを妻を愛しなさいと命じられていますけれども夫として花嫁である教会を愛し抜くために天で私たちを花嫁として迎えてくださいます。つまりクリスマスは神がご自身を私たちのために捧げてくださったそのスタートの記念なのです。その愛に私たちはどう応えたらよいのか今日改めてこのクリスマスの恵みを受けて私たちの献身を確かにしたいと願っています。ローマ人の手紙の6章の13節12節13節を拝読してお祈りいたします。ローマ6章12節13節ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして あなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。またローマ人の手紙同じく12章の1節。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたの皆をあがめるものとしてくださり、私たちを通してキリストの愛が明かしされますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。主は、どのように私たちにご自分を捧げられたのでしょうか。まず父の命令に従ってご自分を捧げられました。ヨハネの福音書の10章を開いていただけますか。ヨハネの福音書10章17節18節。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。イエス様は無理やり死に渡されたのではなく、自らご自分を十字架の死に渡されました。その権威があると宣言しましたけど、どうしてそうできるのか。それは父の命令だったからです。自分から何一つできないと宣言されたイエス様は、父の御心ならば何でも行うと、そう証しされました。献身とは、主にとって父の御心、父の命令に従うことでした。そしてご自分を死に渡されましたけども、イエス様の命の犠牲は永遠の命によみがえるためでした。死ななければ復活はないからです。こうして父への愛を明かしし、またそのように忠実な御子を御父はさらに愛していることを証ししてくださいました。こうして栄光を受けられたんです。キリストの献身の第一歩は、このように父の御旨に従って、この方が神の在り方を捨てて人となられたところから始まりました。そして主が私たちに求めておられる献身も同じです。ご自身の言葉、ご自身の献身に習うことです。イエス様は従順と、そして命を捨て復活を成し遂げたことで栄光を受けられました。そして同じ道に歩むように弟子たちに命じました。マタイの福音書の16章の 24節25節、マタイ16章24節25節。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。当時忌み嫌われていました十字架を追って従いなさいということは、最も、嫌なことでした。ローマ帝国の支配に服して、そして自ら十字架を追うというのは死刑を自分で認めていることをアピールと言いますか、表明していることです。こうして刑場に向かっていくのが十字架を追うということの当時の人たちが受ける第一のイメージです。やがてイエス様はその道を私たちの身代わりに向かって行きます。しかしその前に自分の十字架を追って私についてきなさいと言います。ローマに従いなさいじゃないんですね。これはキリストのためにご自分を、イエス様はご自分を渡されましたけど、自分を死に渡して従うことです。驚いたと思います。しかしイエス様はこうして自分の命、この命の語源は、喉でありまして、欲望、やる気、もう自分がこうしたいという思い、これが、元の意味なんですけども、つまり自分の思うようにやりたいということを捨てて死の後に従うことを一番にすることが十字架を追ってキリストに従うことでした。その時にキリストの命に生きることができるとイエス様は約束されました。私たちは、罪の命に支配されて生まれてきました。何でも自分が一番、こうして邪魔なものは神でさえ拒むという歩みでしたけども、神のためにこの自分の自我を殺す、その時に神と共に生きることができるようにされます。まさにイエス様もその道を歩まれたんです。自分の願いを殺して十字架の道を向かわれましたけども、神の在り方を捨てて人となられた時からその道は始まっていたのです。そして最後に覚えたいことは、このように自分を捧げて生きると時に神の栄光が私たちを通して表されることです。ルカの福音書の6章の9章です。失礼いたしました。9章の終わり頃、57節以降、私についてきますとか私に従いなさいという箇所が出てきます。一人目は 57節ですね。あなたがどこへに行かれても私はついていきます。しかしイエス様はどれほど覚悟があるのかということを問われました。人の子には枕するところもありません。彼はその道を断念したようです。59節にはイエス様の方から私に従って来なさいと声をかけたんですけども、父を葬ることをまず許してくださいと、いや葬儀の途中だからっていうんではなくて、まだ親孝行しなくてはいけない、父が亡くなって葬ったらついていきますという意味です。イエス様より家族が大切という答えです。イエス様は死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさいと答えられました。61節、また別の人が言った、主よ、あなたに従います、まず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください。イエス様は好きに手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありませんと答えられました。私たちはもちろんいろんな葛藤はあると思います。先ほどお証しを伺った夫婦にも葛藤があったと思います。これから先どうやっていくんだろうか、イエス様を信じてあるいは献身して大丈夫だろうかという不安もあると思います。しかしイエス様ご自身が先にその道を歩まれたのです。そして栄光を表されました。神様の最も素晴らしい栄光は全知全能永遠の素晴らしい存在だけではありません。このお方が価値のない私たちをなお愛してご自分を捧げられた、そこに素晴らしい栄光がありました。私たちが栄光を表す道は同じように、自分を捨てても価値のある悔いのない素晴らしいお方です、あなたの愛と献身に私も愛と献身を持って応えます、これが私たちが神の栄光を表す道です。イエス様は神の在り方を捨ててくださいました。私たちもこの時に私たちの自分中心の思いを捨てて主に従う献身を持って神様の栄光を明かしていきましょう。捧げるのは賜物ではありません。能力でなく私の意思です。神の御心に従うことを自分の一番とします。それがキリストの愛に応える道です。お祈りいたしましょう。天の父様、どうか私たちをあなたの捧げてくださいました大きな愛に応えて、愛を持って主に自分の生き方を自分の意思を捧げるものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。